恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の司会者は結構長くクリスチャンをやっていますので、使徒の働きを使徒行伝と紹介しました。使徒行伝をまだ探している方いませんでしょうね。前の口語訳聖書では使徒行伝、今は使徒の働きになっておりますので、彼は長い信仰歴だなとつくづく思いましたが、それは間違いじゃないんですけど、今日の私の会、打ちました修法のその他の報告の最初のところに本日の教会エスティバルはと書いてます。エステはありませんので間違いないようにですね、フェスティバルです。さあ皆さんと一緒に、ほんの先ほどもこの礼拝で主の祈りを捧げました。主の祈りの一番最初の言葉は、天に増します我らの父よ。天に増します。またその主の祈りの中に、御心の天になるごとくとあります。皆さん、私たちは普通に主の祈りを祈り、この天という言葉を使うんですけど、一体この天というのはどこのことなんですか？天というのは一体何なんでしょうか？空をずっと登っていけばいつか天に着くんでしょうか？あれは空ですよね。ここで言う天、この大宇宙の想像を絶するこの大宇宙のどこかに天というところがあるんでしょうか？どっかイエス様の宇宙のどこかにイエス様の星があって、その星が実は天なんでしょうか？イエス様はそうした別の星から来られた宇宙人、インベーダーなんでしょうか？天っていうのはそういう宇宙空間の中のどこかではないっていうことを皆さんよくお分かりでしょう。昔ソ連の人工衛星が飛び出していって、ガガーリンが帰ってきた時に宇宙に行って周りを見回したけれども、どこにも神は見えなかった、いなかったとですね、報告して有名になりましたけど、人工衛星で飛び出して宇宙空間に飛び出せば、そこに天に増します我らの父、神様がおられるんでしょうか？いえ、天というのはそういうものではないのです。しかし、天に増しますたるように、天におられる神様、すなわち神様がおられるそこが天。でもどうもピンときませんね。イエス様がそこから来られた、そこが天なのです。皆さん、イエス・キリストは別の世界からこの世界に来られた救い主です。じゃあ別の世界、天なのですが、一体その天ってどこなんでしょう？私たちにはこの天を理解することは不可能です。私たちの今住んでいるこの空間、この時間と空間のこの世界とは、まるで次元の違う世界ですので、その世界のことを私たちは頭ではっきりと理解するのは不可能です。とても興味深いのは、ヨハネの黙示録、聖書の一番最後の本、ヨハネの黙示録の21章に、この天国のありさまを描写している箇所が出てきます。天国とはどういうところか。でも、天国を私たちに描写するとき、様々な地上にあるものを持って、何々のようです。高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであった。とかですね。様々なこの宝石、真珠。もう一つの門だけで大きな真珠、一個で門ができてるっていうんですから、ああ、天国には大きなアコヤガイがあるんでしょうか。そんな風にですね、 天国を私たち理解できないので地上である美しいものでいろいろのようですのようですと想像させるだけで、実際に私たちに天国がどんなものなのかはっきりとわかること不可能です。でもないからといって、私たちに理解できないからといって天国はないのでしょうか。 いえ、私たちは理解できない世界です。まだ行ったことがないから。でもそこから来られた方がいます。その天から来られた方がいるので、私たちはその天が確かに架空の場所でも偽りでもなくして本当にあるところなのだということを私たちは理解するのです。一度もアメリカに行ったことがなくても、アメリカなんて国はあんな国はないんだ、あれは全部作り上げなんだと、でっち上げなんだという人があっても、ここにレナード先生が立って、でも私はアメリカで生まれて、アメリカで育って、そこからここに来てるんですよと言えば、まあそれでも信じない人いるでしょうけど、アメリカからいらっしゃった方に会えば、ああ、そういう国行ったことないけど、あるんだと私は理解します。天から降りてきてくださったイエス・キリスト。だから私たちはその天があるのだということを知るのです。さて、イエス・キリストは天からこの世界にまさに人間になって、一人の人となって来られて、私たちの身代わりになって十字架にかかって死んでくださいました。死んで墓に葬られて三日目、イエス様は復活されました。復活されたイエス様は、この人の働きの一章のところでも、出てくるように一章の三節、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて、そうなんです。復活されたイエス様は40日間人々の前にお姿をたびたび現されました。ところが不思議なことに、イエス・キリストが復活されたのは週の初めの日、今でいう日曜日、その次に姿を現されたのも週の初めの日、それまたその次も週の初めの日という形で、週の初めの日、日曜日にイエス様はお姿を現されるので、弟子たちは、おかしいな。復活されたイエス様は週の初めの日に私たちにお姿を現されるよっていうことで、彼らはもうカチカチのユダヤ教徒だったんですが、ユダヤ教徒は土曜日が安息日。それも守りながら、週の初めの日、日曜日を復活のイエス様を礼拝する日として、特別な日として集まり始め、礼拝を始めた。そしてそれが今や世界中に広がって、週の初めの日はカレンダーも赤い印になって、休みの日になって、この日は復活のイエス様を礼拝する日ですよ、そのための休みですよとなっているわけです。さて、復活されたイエス様のお体、私たちは復活されたイエス様にそのお体に見ていないので、触れてないので、聖書で証言されているのをそのまま言うのですが、イエス様の復活の時、確かに体を持っての復活であったことを皆さんよくご存知でしょう。思い出の中に蘇ったとか、そういうですね、心の中の出来事、現象ではなくて、死んだイエス・キリストはそのお体を持って3日目に姿を現され、弟子たちはびっくり仰天して、まるでお化けを見ているかのような顔をしたので、弟子たちにイエス様は、私を見なさい。私は霊ではない、幽霊ではない、体を持っている。日本人だったらですね、足を見なさい、足があるとですね、いうところでしょう。私に触れてごらんなさい。イエス・キリストは肉体を持って復活されたのです。人々はイエス・キリストの復活の体に触れることができました。それだけではない、イエス・キリストは弟子たちと一緒に食事をすることもできた。不思議な体。そして、それだけではない、イエス様の復活の体は確かに触ることもできるお体でありながら、不思議でならないのですが、弟子たちは自分たちも捕まるといけないと思って、ドアにがっちりと鍵をして、 戸を開けようとしなかったのに、イエス・キリストはそのまんま戸を開けないで、そのまますっと中に入ってきます。なんだかちょっと不思議なお話になってきましたけど、それが聖書の復活のイエス様についての描写です。そして不思議なことにイエス様は瞬間的に姿を消します。復活のキリストの体ってのはとてもとても私たちの想像できないお体、見たこともないこういった体は、よく自動扉なんかにですね、例えば県立中央病院の病院に行くと、あの入り口の自動扉に戸が開いてから出てくださいと書いてあります。いるんですね、やっぱりおちょこちょいがですね。まあゆっくりと開く扉なんかの時、普通のペースでスッと行っちゃうとまだ開いてないのにぶつかっちゃうから、よく戸が全部開いてから通過してください。ですね、ずっと以前に緑大の教会のだった時、自動扉じゃなかったんですけど、厚木から橋谷兄弟が帰っていらっしゃっててですね、まあ彼はですね、勢いよく戸が開いてるもんと思ってガラス戸に突進して、ガラス全部ですね、一枚割ってしまいました。まあ本当に幸い体に怪我はなかったので、ね、感謝だったんですが、その時にも彼を冷やかしたもんでした。兄弟、まだあなたの体は復活の体ではないから、戸を開けて入ってくださいですね。復活のイエス様のお体はそういう特別なお体だったようです。ところがです、そのように瞬間的に出てこられたり瞬間的に消えられた不思議なイエス様の復活のお体が、40日の後に弟子たちの前でから最終的に消える時が来ました。9節。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。これも不思議ですね。今回だけはイエス様の消え方が違うのです。突然弟子たちの見ている前で体が宙にふーっとですね、上がっていくのです。そしてそのうちに雲に包まれて、まあ、この雲はですね、あの水分を含んでいる空にあるあの黒い雲ではなくって、旧約聖書に出てくる神様の栄光のこの満ち満ちたシェキナーというですね、言葉で表される神の栄光がそこにあるという時に出てくる不思議な雲のようにしか見えない、それではないかと思うのですが、そのように空中に上がって雲に包まれて、そして見えなくなられたというのです。これまでとは違った去り方をするのです。瞬間的に消えることもできたのに、この時はなぜかこういうなさり方なんです。消え方なのです。なぜなんでしょうね。田中直美先生は名残が惜しかったからじゃないのとおっしゃいました。さすがですね。名残が惜しいので瞬間的に消えないので、しばらくずっとですね、顔を見られるようにですね、名残を惜しむかのようにしばらく見える形で去っていかれた。そうかもしれませんね。またこの時瞬間的にまた同じように消えたら、またいつかイエス様は瞬間的に現れるんじゃないかなと弟子たちは思うかもしれませんので、これが最後ですよ、もう最終であることを人々にはっきりと見せるために、こういう不思議ななさり方で消えられたのでしょうか。弟子たちはあっけに取られました。そうですよね。突然イエス様のお体がそのまんま上に上がっていくんですから、今でしたらね、歌舞伎じゃないですけど、後ろに何かね、こう糸でもついてるんじゃないかとですね、疑いたくなるような、まあ、そんな形でずっと上に上がっていくわけですから、ポカーンと口を開けて、天を弟子たちは見上げていました。すると、10節、イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人、彼らのそばに立っていた。こういう白い衣っていうのは、お医者さんが立ってたわけではなくして、聖書の中では天使を表す表現のようです。御使いが二人ここに現れて、弟子たちに言うのです。 ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。またイエス・キリストは来られます。ある人は、あ、これは来られるっていうのはそういう表現で、その2章に出てくる聖霊が注がれるという、そのことを指しているんだと解釈しようとする人たちがいますが、御使いはここではっきり、あなた方が見たのと同じありさまで、また来られます。おいでになります。これは再臨が望むということではなくして、イエス様が再びこの世界に来られるという約束なのです。そして、この再臨と言います。再び望む再臨。聖書は繰り返し繰り返し、私たちにイエス様がもう一度いらっしゃるということを伝えているのです。聖書を私たちが紐解くとき、キリストと言われる方が二度この世界に来られることが描かれています。二度。一度は苦しみを受けるキリストとして、もう一度は栄光ある姿を持って王としてこの世界を裁くために来る。この二つのキリスト像が聖書の中にこう順序通りではなくして様々に入り組んで予言という形でなされていますので、ちょうど皆さんが晴れた日に白山連峰を見るとき、もうあの 山並みがですねずっと重なってですね、まあ白山が真っ白い時には、ああ、あれが白山だとわかるんですけども、今ぐらいでまだ雪が積もってない時、こう重なって見えますので、どの山が向こうで、どの山がこちらなのか、まあ、わからない場合があります。そして、この山と向こうの山との間にどれぐらいの距離が離れているのか、こっちから見ていてはわからない場合があります。旧約聖書の人たちは、まさに山並みを見るかのように、イエス・キリストの予言という山並みをこう見ながら、二つのキリストをそこに見て、苦しむキリストと栄光のキリストと、ユダヤ人たちが待ち望んだのは栄光のキリストです。いつもいつも周りの国々から圧迫され、苦しめられ、本当にですね、支配されるユダヤの人たちからすれば、早く栄光のキリストよ来てください。そして、敵を、追い散らして、この国を復興してください。王国をもう一度再建してくださいと待ち望むのは、それは、そうでしょう。ですから、イエス・キリストがナザレの大工のせがれとして登場し、12人の貧乏人の漁師の者たちを引き連れて、まさに貧乏集団、乞食集団みたいな一行が現れて来たとき、ユダヤの人たちは、あ、これはキリストじゃない。私たちが待ってるキリストはこんなもんじゃない。もっと栄光に富んだ、力に富んだ王のようなお方だ。受難のキリスト、苦しむキリスト、そんなキリストを彼らは待ち望んでいなかったんです。でも順序があったのです。まずは私たちの罪を背負って十字架で死なれるためにキリストは来られて。しかし、二度目は、この世界を裁くために来られる。すでに一度イエス・キリストは2000年前クリスマスに来られました。もう一度聖書は、キリストは来ますということを聖書全体が私たちに約束しているのです。再びイエス・キリストが来なければ、イエス・キリストが十字架で準備した救いはまだ未完成なのです。その時、イエス・キリストが準備された救いの完成がなるのです。私たちにその日がいつなのか知らされていません。一章の6節でも弟子たちはですね、そんな思いを持ってイエス様に聞くのです。6節、そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。いつとかどんな時とかいうことは知らなくてもいい。 イエス様は知らなくてもいいというのに、どうしても人は知りたいのでいろいろなことを言うのです。もうすぐ来ます。来年の秋に来ます。私が信仰を持った数十年前、エホバの証人の人たちは、来年の秋ですとですね、一生懸命言って歩いていました。来年の秋、世界の終わりが来ます。イエス様が来ます。それで人々を脅かしながら、自分たちのところに引っ張り込もうとしました。繰り返し繰り返し、その日を限定して、人々に恐れを与えるのです。でも聖書はですね、それがいつなのか、どのような時なのか知らなくてもいい、明確な、正確な時期、知らされていません。しかし、それにしてもです。聖書を読むと、今にもいらっしゃるような口ぶり。約束の時から、実際には2000年も経ってしまいました。皆さん、2000年も、イエス様はもう一度いらっしゃいますという約束は実現しないまんま今日を迎えているのです。そこで人々は、この再臨の話を聞くと、それはくだらない話です。それはもう、ファンタジーの世界、もう架空の世界、イエス・キリストが天から、今度は赤ちゃんの年ではなくして、成人として、王として降りてこられる、そんな話はありえない、馬鹿げた話だ。でもそうでしょうか。神が人となって、私たちを救うために来るという約束は、予言は、2000年前に見事に、その通りに実現、成就したのです。だとしたら、聖書が再びイエス・キリストは来られますという、その約束を馬鹿げたこととして否定してよいのでしょうか。それにしても遅すぎる。2000年も経っている。あの約束はどうなったとあざける人たちがいることを承知で、ペテロ第二の手紙のところに出てきます。そんな人たちのことが、ペテロ第二の手紙の3章の主法のアウトラインには8節からになっていますが、少しその前から3節から読んでいます。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。そして8節から読んでいます。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。驚くべき聖書の言葉です。なぜ、主が再び来られるというその日がこんなにも遅れているのか、2000年も。聖書は、神様にとって1000年は1日のよう。ですから2000年は2日のよう。これは神様が忍耐して待っているための遅れなのだというのです。忍耐深く、一人でも救われるようにと、じっと待っておられるというのです。もしもです。イエス様が今日再びいらっしゃったら、その瞬間が、今日は救いの日、今日は恵みの日という救い、恵みの日の終わりの日になってしまいます。今日イエス様がいらっしゃったら、もうその瞬間を境にして、誰もイエス・キリストを救い主として信じる、それ以降信じて救われるチャンスはないのです。それが終わりの時です。その日を過ぎるとどんなに人々が後悔しても、もう遅いのです。あのノアの大洪水の話が世界の終わりのことについてと結びついて書かれています。 ノアの大洪水の時、ノアは義の宣伝者と呼ばれていますので、ただ箱舟を作ってただけではなくして、時間があれば人々のところに行っては、人々にその罪をやめて、その神を恐れない、そのような生き方をやめて、早く私のところに来なさい。一緒に箱舟を作りましょう。箱舟が完成した後にも、ノアは人々のところに行って、あなた方は何も手伝わなかったけどいいです。どうぞ中に入ってください。大雨が来ます。でも、山の上で船を作っているノア。人々はノアを馬鹿者とあざけり笑ったのです。それは真っ青で雲一つない大雨が来て、この山の上まで水に浸る、そんな馬鹿なことはありえないと笑ったのです。そしてついに終わりの日が来て、大きな扉、箱舟の扉をノアが閉めたのではないのです。聖書によると、神が扉を閉ざされたとあります。そして大雨です。神が扉を閉じられたら、もはや開けることはできない。人々にとって、当時の人たちにとっての恵みの時、救いの日は終わったのです。人々は、大雨の大水の中で逃げて、ノアの箱舟のところまで来て、力いっぱい扉を叩いて、ノアよ開けてくれ、俺たちが間違っていた。でももう遅かったのです。神の時が来たわけです。さて、私たちは、今日司会者がお祈りくださったように、歴史の大きな移り変わりの時に生かされています。まさにあの、今月の9月11日を境にして、世界の歴史はガラリと音を立てるように変化してしまいました。またこのような時、私たち信仰者、キリスト者たちは、一つの大きな信仰的な試練の時を迎えているような気がします。私たちはみんな、神がおられるということを知り、信じています。そして私たちはその唯一の誠の神様は、全知全能の神であると信じています。そしてこの神様は、この人間世界から手を離して、高みの見物をするようなお方ではなくして、この地上に起こるすべてのことにご介入し、歴史を導いておられる神であることを知り、信じています。また神様は、どこにでもおられる、偏在と言いますが、どこにでもおられる神様であり、変わることがない不変の神であることを知り、信じています。神をこのような方であると信じている私たちにとって、今月アメリカで起こった出来事っていうのは、本当に私たちの信仰が試されるような出来事でした。皆さんはどのように考えるでしょうか。あの、世界貿易センターに突っ込んでいく2機の旅客機。ペンタゴンに突入した旅客機。どうやら乗客がテロリストと格闘したために、地上の被害者を守るために自らを犠牲として墜落していったあの旅客機。あの飛行機の中にも神様はおられたのではないですか。どこにでもおられる神様と私たちは信じていますので、あの飛行機の中にも神はおられたのではないですか。あの中にも大勢のクリスチャンたちがいて、あの恐怖の時間の中で、人々は神の名を呼び、キリストの名を呼んで、ひたすら祈っている人たちが大勢いたと思います。神様はそれに応えられなかったのでしょうか。あの日、いつも通り世界貿易センターに数千、いや万という人たちが、いつも通り出社して仕事をしていました。そのオフィスにも神様はおられたのではないですか。420メートルもの高いビルに取り残されて、火と煙に置いても眩むような400メートルの高さってのは想像を絶する高さですよ。あの窓枠にしがみついて手を振っていたあの人々。もうあの映像はとてもではない見られないし、そこから身を投げ出してですね、落ちていく人たちの写真や映像はですね、とても見られたものではないのですが、その人たちをどこにでもおられる神様は見ておられたのではないですか。神様は全知全能の神様であれば、その人たちを助けることはできなかったのでしょうか。 ビルから飛び降りる人たち、そしてあの崩れ落ちていく貿易センターの二つのビル。あの本当にですね、おもちゃのように崩れ去っていくあのビルの中に、生きたまんまの数千人の人たちがあの中にいたということ、私たちは想像すらできない世界ですが、その時神様は何をしておられたのでしょうか。こうしたことを私たちが考え始めますと、私たちの信仰が空回りを始めます。私が信じている神様はどうしてあの時あそこでと思い始めたら、私たちの信仰、頭では理解している信仰が現実のこのように起こってくる出来事の中には噛み合わないので、どうなってるんだろうと、まさに信仰が震われ、信仰が揺さぶられる思いがするのです。テレビのインタビューに答えて、あの恐怖の中で一人の婦人が、私の神様は恵みの神様ではない、なかったのと答えている、そのインタビューの答えがとてもとてもリアルに聞こえました。あの事件に遭遇すれば、それまで持っていた神への信仰が本当に試されてしまうのです。皆さん自身も今回のあの出来事を見ながら、またその後の様々な展開を見ながら、私たちが持っている神への信仰とこの今起こっている現実の出来事とがどう結びつくのか、それが理解できないので呆然としているっていうのが本当ではないでしょうか。しかし決して間違ってはならないのは、このような出来事の中で神様を責めるというのはお門違いということです。神様が人をこのような災いに合わせるようなことはないのです。ぜひ知ってほしいのは、このような出来事っていうのは人間の罪のなせる技、人間の罪の結果なのです。平和の道を知らない人間のなせる技です。ローマ書の3章15から18。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。皆さん、こうした出来事の中で、アメリカの人たちはとても傷ついています。また私たちも、とてもとても傷ついた思いになっているのですが、しかしこの出来事の中で、この世界の情勢の中で最も傷ついておられるのは、悲しんでおられるのは神様ご自身なのだということをぜひ知ってほしいのです。今回の出来事で最も傷ついたのは、決してアメリカの栄光、アメリカの威信ではなくして神様の栄光なのです。神様の栄光がまさに人間のなせる歴史の歩みの中で、いつもいつも神の栄光が踏みにじられてきました。恥ずかしめられてきました。しかしその世の中で神は耐えに耐えて今もおられるということです。耐えに耐えながら、忍耐の人間の罪のなせる技に忍耐の限りを尽くして、今日のこの時まで待たれて、人々の救われるのを待っておられるのです。しかしイエス様のその忍耐の終わりの日、イエス様が再び来られるその日、世界は裁かれます。そして神の栄光に現れる世界に世界は変わるのです。その時本当の平和が世界を覆うと聖書は約束します。イザヤ書の2章の4節、主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。この御言葉が実現するのです。世界の平和のために建てられている国際連合、あのニューヨークの国連本部の前に、このイザヤ書の2章4節の御言葉を題材にした像が立っています。すなわち剣が農作業に使う隙に変えられ、槍が鎌に打ち直されるというですね、もう戦いはいらない、もう人々は戦いについて学ばない、習わない、聞かない、
そういう平和が来る。国連はまさにそのような平和を自分たちの力で実現しようと、その御言葉を目標に立てられているわけです。しかし残念ながら彼らは本当に努力してくださっているし、私たちはその努力に祈りを持ってまた協力すべきなのですが、しかし人間のどんなに頑張る頑張りも、それによって戦いの終わる日は来ないのです。人間に罪がある間は、人間に汚れた欲望が、自己中心的な思いがある間は、戦いは止まないのです。私たちはついに戦いの止む日、イエス・キリストが再び来られる、平和がこの世界にもたらされる、その日を待ちながら、ではどのように過ごすべきなのでしょうか。どうせイエス様が来られるまでこの世界に本当の平和は来ないのだから、もう諦めて、もう来たら来た時で、私たちはどうしようもないんだから、今は楽しく生きようじゃないか。いえ、そうであってはならないのです。弟子たちは呆然と天を見上げて、口をポカーンと開けて見上げていましたら、御使いの言葉で、再びイエス様が来られますという約束にを抱いて、彼らは都に帰り、イエス様から教えられた通りに祈りながら、聖霊の来られるのを待ち望みます。ついに聖霊が注がれるや、彼らは力を受けて地の果てまでキリストの証人として出て行くのです。平和の福音を携えて、彼らは人々の前へと出て行きました。イエス様が再びいらっしゃるその日、また24章の44節を見ますと、だからあなた方も用心していなさい、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。思いがけない時に来る、これがイエス様が再びいらっしゃる日についての描写です。思いがけない、その後のところを少し読んでいますと、ルカ24章、マタイ24章の45から、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な白深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。二種類のしもべが描かれています。主人から託されたしもべは仕事を忠実に果たしている、その忠実に果たしているそのところに主人が帰ってきた。もう一方はまだまだ帰る前と鷹をくぐって遊び興じているところに主人が帰ってきた。私たちはどちらのしもべでしょうか。一人一人が神様から与えられたその立場で、その働きを神にイエス様にするように心を込めて、そのところで人々に仕えながら、会社員は会社員として、公員は公員として、牧師は牧師として、教師は教師として、学生は学生として、そのところで忠実にあなたの私のなすべき分を果たしている、そのところを見られるしもべは幸いです。慌てふためいて、足が手につかない、手が何も足が地につかないで、手がもう何もできようがない、そんな慌てふためいた姿ではなくして、落ち着いて一人一人に与えられている今日の分を果たしながら生きていく、それが再び主が来られるその日を待ち望んでいる人のあり方なのです。有名な言葉、明日が世界の終わりの日であっても、私は今日リンゴの木を植える。私たちも今日、私たち一人一人のリンゴの木を今日も植えるものでありたいと思うのです。お祈りします。天の父様、天に挙げられたイエス様が再びいらっしゃる、次には世界を救うためではなくして世界を裁くために、 あなたの栄光を汚し、恥ずかしめるその栄光をこの地に表すために王としていらっしゃる、不思議な不思議な聖書は約束に満ちていますが、どうぞイエス・キリストのクリスマスを知っている、私たちを救うために来てくださったイエス・キリストを信じている私たちは、あなたの栄光が恥ずかしめられ、あなたの名が汚されているそのことを心痛めながら、主よ再び来てくださいと、そのことを待ち望むはずであることを覚えます。どうぞ、今日イエス様がいらっしゃっても恥ずかしくない、そんな生き方をすることができますように。しかしまた、今日イエス様が来てくれたら、来られたら私は困る。どうかそのような生き方から、今日立ち返り、今日恵みの日、今日許されている、もしかすると最後の日であるかもしれないと、神様、追い詰められるような思いで、あなたの御前に本当に立ち返り、あなたを信じ救われることができるように導いてください。私たちの周りにいる愛する家族や、私たちの周りにいる愛する友人たちが、どうぞ間に合うことができるように、キリストの愛を伝えることができるように、平和の福音を伝えることができるように導いてください。また、神様、世界の平和を作り出すために、今日も本当に自分を犠牲にして働いている神様、多くの方々がいますが、どうぞ神様、私たちも主よ平和を作り出す者、平和の福音を託された者として、真の平和の福音を人々に語ることができるように導いてください。今日のこの時を感謝して、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。